はい、猫村です。今日もですね、なんか読んだ本の話をしたいんですけども、まず、高瀬順子さんの「いい子のあくび」という本を読みました。最近この人の本いっぱい読んでますけども、何冊か読んできて、なんかよくこう語られることとかテーマ的な、なんかこう、この人こういうのよく書くなっていうのが、なんとなくこう、分かってきたというか 今更かって感じですけども、あとなんで自分がこういう、この人の書く、文章というか物語というか、テーマ的なところが好きなのかなっていうところも、ちょっと分かってきたので、それについても喋ろうかなと思いますが、高瀬順子さんは、あと、あれですね、今出てる本で言ったら、芽生えるが残ってるだけですかね。今ちょっと図書館で予約してて、予約待ちの状態ですけども、大体ね、今出てる本は読んでるかなっていうとこですね。ちょっといい子のあくび、集英社のホームページからあらすじを読みたいと思います。第74回芸術推奨文部科学大臣新人賞受賞、こんなんがあるんですね。芥川賞受賞第1作、公私ともに私はいい子、人よりも少し先に気づくタイプ、わざとやってるんじゃなくていいこともニコニコしちゃうのもしちゃうから、しちゃうだけでも、歩きスマホをしてぶつかってくる人を避けてあげ続けるのはなぜいつも私だけ、割に合わなさを訴える女性を描いた表題作、いい子のあくび。ふるさとの友人が結婚することになったので式に出てほしいという、これ別の話ですね。祝福したい気持ちは本当だけど、私は結婚式が嫌いだ。バージンロードを父親の腕に手を添えて歩き、その先に待つ新郎に引き渡される新婦の姿を見て、物みたいだと思ったから、人心売買、これひらがなですね、と感じたから、友人には欠席の真意を伝えられずにいて、点点点、結婚式の形式、幸せは何かを問う、末永い幸せ、他、社会に適応しつつも、常に違和感を抱えて生きる人たちへ送る全3話ということで、表題のいい子のあくびがですね、中編ぐらいの感じで、あと末永い幸せと、何だったっけ、お供えですね、の短編が、ついた一冊でございました。字組みがちょっとこう、他の作品よりもキュッとしてて、文字的には多いんですけども、全部で200ページいかないぐらいなので、2、3時間で読めるかなっていう感じですね。2時間はないか、3時間ぐらい。という感じでした。まずですね、いい子のあくびの始まりが良かったっすね。ぶつかったるってこう、左ひらがなで書いてますけども、まず怒りがありますよね。まずはそう思い、最初から読みましょうか。ぶつかったる、まずはそう思い、それから体が熱くなる、腹の下あたりに火が灯る、手足に力が入り、目と耳が冴え渡る、私の体が絶対に許さないと決める。これ何に怒ってるのかというと、目の前からこうスマートフォンをね、こう見ながらこう歩いてくる、これは自転車ですけどね、自転車がこう、近づいてくるのに、こうもう許せんと、ぶつかったるっていう気持ちですね。私は毎日、大阪梅田の方を通って出勤してるんですけども、もうあそことかもめちゃくちゃ人がいてですね、駅と駅の間を歩いてる人は大体スマホを見てる人はあんまいないかなって感じですけども、なんつうかこう、なんですよかね、通勤時というか、混雑した場所でのこう人と人のこうぶつかりみたいな、特に大阪のですね、御堂筋線の北改札なのかな、あれは。と阪神と、JR とか交差するところ、もうみんな自分の行きたい方向に行くんだってい こう強い意志みたいなのを、強い意志を持っていないとまっすぐに進めない場所みたいなのがあるんですけども、なんか常々私もこう、そういうこう何ですかね、この本で扱ってるのは、歩きスマホの問題とちょっと掛け合わされてるんですけども、こう、ぶつかるっていうことですよね。こう、私はスマホを見ていなくて、でもあっちは見てるんだから、あっちが悪いはずなのに、自分のこう通路を自分が変えないのが悪いとされる世界ですよね。そういった怒りから始まるんですけども、 ここから結構面白いですね。最初が結構面白くて、そのでぶつかったらどうなったのかみたいな話があって、でただそこからちょっとですね、だんだんと、まあ、会社の話とか、会社じゃないか、ちょっと他の短編と混ざってますね。あ、でもそうですね、あ、家とかの話が多いですよね。はいはい、なんかそこら辺はですね、ちょっとこう、あ、ちょっとなんか弱火になっていったかなみたいな、こう、なんだろう、その、なんかこう、いい子ですよね。優等生としてやってきたけども、こう、なんで自分ばっかりいい子でいなきゃいけないのかみたいな怒りがあって、あとなんかもう一つ、そのこの高瀬さんがよく書くものとして、その怒りを出せないっていうような、こう、なんかこうモヤモヤをずっとなんかこう、抱えているような感じっていうのと、あとなんか友達、対、友達に対してこうなんか素の自分を出せないみたいなところもよく出てくるなという感じがして、この人に対しては、こういう自分を出す、この人に対してはこういう自分を出す、特に末永い幸せじゃないな、そんな、あ、末、あれか、いい子のあくびか、マジ混ざりますね、こういう短いのをいっぱい読むと、はい、いい子のあくびで、この人に対してはこういう顔、この人に対してはこういう顔っていうのを出すっていうね、感じも、面白かったなと思って、まあ中でそのね、途中がなんかちょっと、ちょっと自分的には、なんかちょっと他の小説よりはちょっとたるんできたなっていう感じをしてたら、まあ最後にこうね、もう一つ事件が、起こるところが、なかなかドキドキして読んで、面白かったですね。読後感的には、まあ自分のこう思うところとも近かったりして、いろいろ考えるなという感じでした。はい、何言うつもりだったかな、ちょっとあんまりこうメモとか取らないで喋ってるので考えながらですけども、なんかまあじゃあまず自分の話からしましょうかね。結構こうなんかこの人の書く文章がなんか自分と似てるなって思うのは、なんか自分もやっぱりこう優等生前と育ってきたけども、でこうただこう、なんでこんなに優等生でなきゃいけないんだろうみたいなところはあって、でこうなんか割とこう大人になるにつれてこうなんかそこはこう開き直ってきたみたいなところはあるんですけども、まあ、まだやっぱりそういう、何かおかしいなと思うところが多い。でそれをこう言うに言えない社会というか、会社では別にそれを出しすぎるとこうちょっと協調性がないねって言われたりっていうような思い思ってる人多いんじゃないかなと思って、でこの人の書く文章っていうのは結構やっぱりこうそこら辺のこうなんかルールに厳しかったりとか、なんか順応できてしまうがゆえの自分が抑えている部分みたいなところがよく描かれているなという感じはしました。結構こうなんだろう、ちょっと、別の本で言うとコンビニ人間なんかはね、こうなんか、コンビニに順応する人間の話でしたけども、なんかあれ、ああいうのをこうもうちょっとこう引いた視点で見ている自分みたいな感じですかね。自分が考えている、頭の中で思っている文章が結構出てきて、それがキレが良かったりするんですけども、なんかそういうところに面白さを感じてたりしましたかね。で、あとは、そうですね。あ、で、あんまりこう、著者のインタビューとか読んでなかったんですけども、前回の、ジャクソン一人の時の、安藤ホセの、時にこうネットのインタビューを読んだりとか、あとポッドキャストをね、シンラのポッドキャストに安藤ホセさんが出てて、でそれで聞くとまたちょっと印象が変わったりして面白かったんですけども、今回はですね、高瀬淳子さんと市川沙央さん、ハンチバックで芥川賞を取った人ですねの、インタビューが文学界 の, 昨年の11月号に、載ってましたので、これも図書館で借りて読んでみました。はい、あんまりこう、高瀬さんの、本の話っていうのはそんなに掘り下げてはなかったですけども、なんかね、うるさいこの音の全部を出した時の話なので、こう芥川賞と、取ってなんかこうですよねみたいな取った同士の会話みたいなのが面白かったですけども、その中で文人の話が出てきてね、 平野啓一郎さんがよく言っている文人主義の話ですけども、なんかそれは結構こうこの、いい子のあくびとかにはそこら辺の影響つうか、まあ、そういう感じがあるなという感じをしましたね。あとはなんかね、あの市川沙央さんがラノベですかね、ファンタジーでよく応募してたっていうところで、そういう意気投合といいますか、あれ面白かったですよねとかいう話がインタビューとしては面白かったですね。はい。あとまあこの文学界の話で言うとですね、あの柴田聡子と川野恵ですね、はい、さんのインタビュー、対談もパラッと読みましたけども、ちょっとこの柴田聡子私好きで、ね、ライブ行ったりとか最近はしてないですけども、もう7年8年ぐらい行ってないかもしれないですけども、あの音源は聞いてて最近のめちゃくちゃいいので、あとねあのポッドキャストもちょっと遡って最近聞いてたりっていう話は前このポッドキャストでもしましたけども、あの川野恵さんのね、小説もちょっと話題に割となっていると思うので、読んでみたいなという感じがしました。ちょっとねはい、ちょっとこういう文学誌も、文学界とかだったらね、普通に図書館に入ってたりするので、昔のものを借りて、インタビューとか連載とか読んでみるのも面白いなという感じですね。はい。あといい子のあくびはそうですね、お供えっていう短編もね、なんかこう面白かったですね。こういう短く終わるのもいいなと思ったり、あ、末永い幸せがね、これこれ結構好きかもしれないですね。こうなんかさっきのあらすじでも言いましたけども、なんかバージンロードを父親の腕に添えてみたいな話って、まあなんかよく言われる話、最近こう、いやああいうのって今はないよねみたいな、ちょっと考え的にねみたいな話はよくあるんですけども、ただそれをこうストレートに言いつつ、それプラス他にも思うところとかですね、なんだろうな、でその後その主人公が取る行動みたいなところが面白かったですね。はい。これ なんだったかな、なんか言おうと思ったんですよね。そう一番最後のね、末永い幸せの一番最後のシーンが、なんというかこう、いや他の作品と違って、なんていうのかな、なんかこう個人的な意見ですけども、なんか柘植義治の漫画のラストシーンみたいな感じがして、こうちょっとこうなんか滑稽な感じがしてですね、こう滑稽でいて、なんて言うんですかね、なんかちょっとこう悲しみもあるというか、なんかこう、そんな感じがして面白かったです。はい。ちょっとね最後のっていうか、今出てる本の中で言うと芽生えるが残ってるだけなんで、芽生える多分ね短いですよね、なんか出てる本のシリーズが短いやつだったと思うんで、すぐ読めると思うんで、はい、来たらすぐ読もうと思います。はい。あと今日は文学界の話をねしようと思うんですけども、去年の11月号を借りました。でですね、文学界が11月号の時とかはね、表紙が人物のちょっとカラフルなポップな絵で、したけども、今年の1月から表紙が変わってデザインもちょっと変わりまして、ちょっと私的にはこうなんか出た時こうなんか抽象的すぎて、しかもこうなんか青地に濃い赤色でなんか読みにくいなと思って、ちょっと触れずにいたんですけども、それまではね文学界とかすごい文学界をくれる知り合いがいて、私文芸誌とか読まないんですけども、これはちょっと読んでみたらどうかみたいな感じでもらったりして、ちょこちょこと、まあ、インタビューとか中心ですけどね、読んでたりしてたんですけども、新しい文学界ですね、デザインがちょっとなと思ってたんですけども、連載とかがね結構興味があるものがあったりして、これも図書館で借りました。まあ文芸の連載でいうと又吉の、連載とかですね、が始まったりしてますけども、ちょっとなんていうのかな、そういうのじゃなくて、他のエッセイとか対談とかっていう方を今回読みました。東畑海人さんの贅沢な悩み、あと千葉勇気 AKA コウですねの千葉勇気の雑談、あと4名ですね、石田月美、柏木弘樹、畑中真希、横道誠のビブリオオープンダイアローグっていう オープンダイアログっていうあの手法をですね、本の主人公になりきってやってみようみたいな、主人公じゃないか、本の登場人物になってやってみようっていう、これね、あの面白い、面白そうなあの取り組みだなと思って、まあ、ここら辺の、のを見たりしました。あと金原ひとみとね、渡辺ペコのこう対談もさらーっと読みましたね。なんかこう文芸誌借りてですね、私が思ったこととして、なんかこう興味あるものとか読んだもの、例えばこの本を読みました、この、作者のインタビュー、例えば映画とか多いですね、映画見た後にインタビューとかはちゃんとこう結構読めるんですけども、なんかこうなんですかね、そこまで興味がないというか、中で話していることについてまだちょっとわからない、私の知らない作品について話してたりするとなんかちょっとこう読みにくかったり、すっとこう読もうというこう能動的なあれが起こりにくかったりですね。あとなんだろうな、文学界読んで思ったこととして、あ、そうそう、村田沙耶香のね、あの短編も載ってるんですけども、あのこれあのちなみに、図書館にね返しに行く直前に今撮ってるんですけども、なんかそういう気が乗らない時に読めないみたいな、よくあの本活字中毒者みたいな人とかね、あの、まあ、何でもとりあえず文字があって読むんだみたいな人がいますけども、私はまあ全然そういうタイプじゃないなというか、もともと映画が好きでですね、あのなんで映画が好きかっていうと、映画はもう画面を見てるだけで、しかもこう何分ありますって決まってるので、めちゃくちゃ見やすいっていうのがあるんですよね。あの1時間半で終わります、2時間半で終わります、まあそれが3時間あっても、あの1日3時間時間を取ってあの見るんだっていうこう決めたらですね、割とこう見れたりするものなんですよね。途中で見るとなんかちょっと若干気持ち悪かったりして、でも本っていうのはなかなかそうでもなくて、ですね、私が最近こう中編を読んでるのはそのせいかなという感じもします。あの長編はあの時間を空けないといけないので、それが結構ね、あの、なんか難しかったりしますよね。あの長編の本もねいっぱい借りたりしてるんですけど、やっぱこう読まずに返しちゃうんですよね。まあ、途中でやめるっていうよりも、最初のこう 2,3 ページ読んで、これは長編ちょっと返すまでに読むのは無理そうだなっていう感じがあったりします。でちなみにあのこの今回の文学界1月号に載ってるのもね、又吉さんの、ね、短期集中連載第1回があって、ね、私がさっき読んだあのエッセイとかね、インタビューとかって結構こう新連載としてこうキリがいいからこう、読んでみよう、しかもちょっと興味がある人だなっていうところで読んでみたりしてますけども、やっぱ小説ちょっとしかも長いものとか、になるとこうなんか読みにくいですね。これちょっとまだ言葉になってなくて、なんとなく喋ってますけども、私があのそのまあ、映画みたいなこうリニア、時間がこうただ流れる、その時間が決まっている、ものの方が吸収しやすいっていうのと、あと今最近、中編小説をよく読んでいる。これはもうページ数を見て、だいたい1ページ1分だろうと、150ページあったら、2時間ちょいで終わる。2時間ちょい、じゃあ今から読もうと思って読むっていうところのこう自分のこうそういうところの集中力の持続の問題だったりするのかなと思ったりしました。はい、というかまだまとまってないですけども、いろいろね本を読んでそういったことを考えていければなと思ったりしてます。はい、あとですね、いい子のあくびはですね、なんか読んだ後にあの SNS とかを見ているとこうなんかよくわからない怒りみたいなのがね、あのふつふつと湧き上がってくるという体験を昨日しました。昨日ね、このあのいい子のあくびの方を読んで、あの SNS を見て寝るっていう、流れだったんですけども、あ、なんかね、よくわかんなかったですけども、なんかイライラすんなみたいな、あのそういうのをあの引き起こす、作品でもあったなという感じはしましたので、まあ興味があればという感じです。はい。ね、これもね表紙のイラストがね可愛いですね。はい、あの帯、今あの集英社のホームページ見てますけど、帯にねぶつかったるって書いてますね。いやー、もうあのその何ですか、こうめちゃくちゃぶつかる人、ね、梅田歩いててもね、全然こう、場所を譲らない、私もね体が小さい方なんでめちゃくちゃそれを思ったりするんですけども、まあ、あの女性とかだったら余計かなと思ったり、はい、する感じですね。あと何かあったかな。あ、そうそう、あのポッドキャスト、私あのこのメモはしてないって言ってましたけど、一応あのこの Google カレンダーにですね、ポッドキャスト撮る、いい子のあくび文学会で、ポッドキャストって書いてあるんですけど、これポッドキャストはですね、さっき言いましたね、安藤補正のポッドキャストとか聞きましたよっていうのと、あとこれ最近言ってなかったんですけども、このね、ネコムラジオ再開して結構続いてます。それもですね、もともとネコムラジオは、まあなんか興味ある人、自分が興味ある人に話を聞くっていうような、番組、の設定だったんですけども、まあ一人でも喋れるんじゃないかみたいな、ことを思ったのが、再開のきっかけだったりしますね。まあ最初のこの再開のきっかけ、再開したばっかりの時もきっかけを話しましたけど、それも一つっていう感じですね。ポッドキャストの、番組名で言うと、ちょっと今探しましょう。そうそう、伊藤壮のポップカルチャーおしゃべり会っていう、なんかサラリーマン やりながら文章を書いてる人ですけども、この人とかがですね、なんかこう、一人でも楽しそうに喋ってんなこの人みたいな感じがして、結構面白くて、最後のね「では」とかっていうのはね、伊藤壮さんの喋り方が私に入ってる感じがしますけども、あとはですね、柴田聡子もそうだし、あと岸正彦がね、最近朝日新聞、違うか、聞くテレ朝っていうことで、ポッドキャスト、テレ朝のポッドキャストやってますけども、ここでね、まあ、岸正彦のこう、長年関西には住んでるけども、正関西弁的な感じのあれも、なんかね、時々私に影響を与えてたりする感じがします。はい。あとね、ヒコロヒーのね、東京 FM ロヒーっていうやつとかね、あと土井善晴がね、これ2人で喋ってるやつですけども、なんかこう関西弁で喋る、私今全然関西弁じゃないですけど、時々入ってきたりするとそれの影響かなと思ってくれればいいかなと思います。はい、ポッドキャスト相変わらずいろいろ聞いてます。はい、というわけで今日はですね、ちょっと雨ですけども、図書館に本を返しに行って、ちょっと定期の更新をしてみたいなのを今からしますので、はい、また新しい本を借りたらここで、で読んだら、ここでお話をしたいと思います。多分ね、明日ねできるんですよね、明日更新できると思います。ちょっと短い作品を、2冊、読んで、お話をしたいと思っています。では。